あれ俺ゼログラビティ見たって言いましたっけ。
見てない。それじゃないやろ。
ゼログラビティ見たんです。
見たんだ、
うん、ブルーレイで見たんですよ。プレステ3売ってて、ブックオフに9500円だったんで、これ底値だなと思って買ったらコントローラーついてないんですよ。で、ああまあしょうねえやと思ってコントローラーをセカンドストリートに買いに行ったら、あれ純正のコントローラーって5000円ぐらいするんですよ。ワイヤレスだから。本体9500円でコントローラー5000円って何これみたいな。けどあの懐かしのホリコン連射機能ついてる、あれが1800円ぐらいだったんで、とりあえずそれ買って、でいやこれでブルーレイ見れるようになったと思って、ゼログラビティをブルーレイで見ようと思って借りてきたんですけど、普通の DVD と何が違うのかわからないぐらいの、そのこう両方出てれば1個の画面に、1個の画面にブルーレイの画面と普通の DVD の画面が出てれば、ああブルーレイ綺麗だなって思うんだろうけど、別に全体しか変わんないですよ。むしろあので消費電力を上げて明るくした方が多分綺麗だと思う。
だってあの何でモニターを何で繋いだかじゃない。
あれですよ、あのこういうカチッってやつ、
HDMI、
そうそうそうそうそうそう、それもついてなかったんですよ、そのプレス3。とにかく電源のコードと本体しかなかった。だからもうこれいろいろ周辺機器買ってたら結局1万2000円ぐらいになったんだけど、あっちの1万2500円のと変わんねえなと思って。それはいいんだけど、それであれなんだ、ゼログラビティでいいんだっけ、グラビティゼロ、ゼログラビティを見たんですけど、早かったです。結構
終わりまでが見てるってこと、
結構ね、そんな派手なことはしないんですよ。あらすじを言うと、あの宇宙ステーションで船外活動をしてたら、
いい席じゃない、
違うんです。それ結構ね、理由がひどくて、これ怒られないのかなって思うんだけど、ロシアが人工衛星ミサイルで壊すんですよ、宇宙で。その破片が飛んできて、もうそのあっちこっちの人工衛星ボッコボコにぶっ壊すんです。
それ昔中国がやったやつじゃん。
それが原因なんです、全ての。だからこれロシアに怒られないのかなって思って。それはいいんだけど、それでその船外活動してたら、そのそもそもその宇宙ステーションボコボコになるし、自分なんか繋いでた紐みたいな切れちゃうし、で主な登場人物が、ジョージ・クルーニーとサンドラ・ブロックと、あとなんか死んじゃう人なんですよ。でその破片がバーンって当たって、その死んじゃう人は そこ死んじゃうんです。でサンドラ・ブロックはこういうなんか紐みたいなのつけて、何かパネルの受信がどうのこうのとか言ってて やってるところにその破片が飛んでくる。ジョージ・クルーニーはこうジェットの出るこうジェットパックみたいなやつに乗ってブシュブシュってこう漂ってて、その状況になるんですね。でこれはそのなんだっけな、吹き飛ばされるんですよね、サンドラブロックは。ちぎれてビューって遠く行っちゃうんだけど、そのジェットパックでジョージ・グルーニーが捕まえて、それでその宇宙ステーションの脱出ポットみたいなところまで一緒に行くっつって言って
連れてくる
んだ。そうなんだけど、そのジェットパックの燃料がねえからっつって、こうちょっとずつこう使いながら、そのいいところまで来る、いいところまで来るんだけど、もう燃料がねえとか言って、あのお前は生き延びろみたいな感じで、そのサンドラブロックが脱出ポットにたどり着くように投げるんだが、なんかして、でジョージクルーにはシューってどっかもうとか知らないとこ行っちゃうっていう。
それで終了。
ジョージクルーにはもうそれで出番終了。であとはサンドラブロックの一人で、サンドラブロックはなんかその教授みたいな、なんかその専攻はその宇宙のやつじゃないやつなんだけど、その船外活動するために宇宙行ってるっていう人で、機械の使い方とかそのいちいちマニュアル見ないと操縦とかもできない人なの。でそれで言われたのが、その向こうの方に中国の宇宙ステーションだかなんかあるから、 今いるその脱出ポットで大気入ると燃えちゃうから、あっち行ってあそこのやつ乗って地球入れみたいなことをジョージ・グルーに最後言われて、
あ、うん、いなくなる前に、
そうそうそうそうそうそう
そ
う、
それが大体どれぐらい、1時間ぐらい、
どんぐらいかな、そこまで多分30分か45分ぐらい、あ、
そっからが長いんですね、
そっからなん、でもね全部が短い、その見てる感覚からすると、うん、結構何にもないじゃない宇宙だから、その、うん、ハプニングが、その恐竜が出てくるわけもないし人も出てこないから、絶えずその一人なんだけど、うん、そのやんなきゃいけないことが多いっていうの、結構その実際はだから、そのなんか父子のマニュアルみたいなの見てボタンとかやって、うん、その中国の方にこう行くんだけど、何でだったっけな、とにかくそれもねすんなり出発できないんですよ、なんかいろいろあって出発できなくて、だけどなんか逆転の発想みたいな何かを駆使してその中国の方にボーンって飛んでって、で中国のところにたどり着いた時だかに、その要するに地球の周りは人工衛星回ってるじゃないですか、それをぶっ壊ったから破片も第1弾がここにぶつかって、この中国のところたどり着く時にこの次の周回で当たりくるわけですよ、それでもうそれが結構ギリギリセーフで、中国の宇宙船乗って、うん、で脱出ポットに乗って脱出して地上に着いて終わりっていう
もうだいぶ走りましたね巻いたね、
最後でもそんなに巻いてる感じじゃないですそれいろいろあるっていうか、だからもうその何ていうの、演出じゃなくて実際の話、そうなんだろうなっていうことなんですよね、この行く時に熱くなるとか、その角度がどうのこうのとかっていう、その細かいことは分かんないけど、そこでそのハラハラしてるわけじゃないですか、こっちもよく分かってないけど、ああそうなんだみたいな感じ、
実際にそれを映画的に見せられて面白い映像になってるんです、
そんな多分2年ぐらいすると何も内容覚えてない感じ、なんかジョージ・クルーニー死んだなみたいな
その程度の映画ですね、
そんな感じだったかな、
何のために作ったんだろうみたいな、
いやだけど何つうんだろうな、だから本当静かな感じの映画っていう、うん、
いや登場人物2名って、そうだけっつってね、
だから3人目がいるんだけど、その破片でボカーンってここあのここがボカーンってなって顔がない顔がないんだか顔にこうなんか破片が刺さってるんだか、結構むごい死に方だ、そうだな、あのなんだっけ、月に囚われた男っていう映画見たことあります、うん、ある、
名前は聞いたことあるけどどんな映画か知りません、
これはもう絶対結末とかそういうの喋れないんで、うん、もう本当見てくださいっていう映画めちゃくちゃ面白いです、そっちの方が、まあ、とにかく月にいるんですよ、見張り番みたいな感じ、基地の見張り番なのかなっていうので次にいるっていう話なんで、その自分がいろいろその月でやることがあるみたいなのの映画なんだけど、そっちの方はまだその いろんなことがあるんですよね、宇宙の話で、でも今回のやつはもうとにかくそのただ言ってみれば、だって宇宙からアクシデントがあったけど帰ってきたって、うん、それだけの話なんで、特に内容的にはだからそんなに複雑じゃないっていうか、たださっきも言ったように全体こう見てる時間がこうなんつうの、時計見たりとかあの何分ぐらい経ったのかなみたいなのをせずに最後までスーッと見ちゃったってことは、それなりにその緊迫感っていうかがある、
そうかそうかそうか、
うん、面白かったは面白かったけど、だから覚えてないね、何もないから、ただなんかドキドキしてただけみたいな感じだから、内容的にはよく分からない、